ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。今年はですね、終戦80年ということで、三木でも三木の近代と戦争と題しまして、三木市立三木歴史資料館で、企画展が開催をされております。詳しい内容をお話を聞きたいなというふうに思って、今日は三木歴史資料館にやってまいりました。学芸員の、金松さんです。金松さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、この三木の近代と戦争っていう企画展なんですけども、改めてなんですが、はい、これまでこういった形での企画展というのはなかったですよね。
そうですね、3年前に三木飛行場の記憶という企画展を開催しまして、うん、はい、一応戦争関連というと、そういうのやってるんですけど、この近代を通した三木の戦争というものを、うん、はい、展示するのは初めてです。
これがこう企画展というか展示されるに至った経緯というのはどういうものなんでしょうか。
はい、今年は太平洋戦争が終結して80年の節目に当たるということで、日本が近代国家として歩み出した明治6年に徴兵制度が始まりまして、昭和20年の終戦まで三木においても数多くの若者が従軍したというところ、はい、あります。そういうふうなもので、全くその三木っていうのは戦争と無縁であったわけじゃなくて、いかにその三木の、その近代において戦争がどのような関わりがあったのかっていうものを、企画展を通して皆さんにお伝えしたいなというふうに思って展示企画展を、開催しております。
今ね、一通りずっとこう見せていただいたんですけども、はい、結構その文書というか、はいはい、お手紙であったりとか、はいはい、ですね、案内文書であったりとかいうというのが残ってるんですよね。
はい、
はいはい、これ一体どこからこう出てきたものだったりするんですか。
はい、主にね、玉置家文書というものになります。はいはい、今旧玉置家住宅が国の登録有形文化財になっておりまして、はい、そちらの方で、に残されてた文書ということになります。
はい、まずね、この企画展なんですけども、はい、見どころといいますか、はい、入ってすぐにね、はい、上り旗がありましたよね。はいはい、あの上り旗は一体どういうものなんでしょうか。
はい、当時の奥横村から出征された、人が、その時の入営式ですね、そういうふうなことを、そこの小学校とかで行うんですけど、その時に、建てられたものになります。だからその一度きりのものということです。
はいはいはい、それは残ってたんですね。
そうなんです、たまたま、残っておりまして、はいはい、それをちょっとお借りして展示しております。
はい、日本がありましたね。
そうですね、
はいはい、あれもぜひこう見ていただきたいところですよね。
そうですね、はい、だいたい1本が大体4メートルに、ぐらい、4メートル弱ぐらいのものになりますけれど、ものを見るとすごく大きいというか、背の高いものやっていうことはよくお分かりになるかと思います。
で、企画展行われているのは2階で行われています。
はい、
ね、で、2階こう上がっていきますと、そうすると、はい、近代というくくりでされているのはどの時代からかなというふうに思ってたんですけども、はい、結構古いんですよね。
そうですね、一応明治時代から近代になりますけど、基本的に日清戦争の頃、1894年です、の頃から、太陽戦争、だから昭和20年までですね、のものを中心に、取り上げて展示しております。
その日清戦争、日露戦争の時代のものを言うというのが残ってたんですよね。
はい、
これが玉置さんの、お宅から見つかってた、
そういうことです。
はい、ということなんですね。
はい、そうですね、
はいはい、そこでこう見つかったものって大体どんなものがあったんでしょうかね。
玉置文書で、今展示させてもらってるもので言いますと、その在郷軍人会というものがあって、帝国在郷軍人会、三木町文会に関わる資料や、その中根碑という上野丸公園にありますけど、その昇魂祭というものをですね、5月5日にその日清戦争 以降行われてたということが、まあ、分かっております。その資料によっては判明しております、
はいはいはいはい。
その他、まあ、大日本婦人会というその、まあ、連続テレビ小説アンパンですね、はい、あれで、まあ、国防婦人会というのが出てきましたけど、うんうん、それの、ね、そうですね、うん、その、まあ、国防婦人会の資料もありますし、それの後継団体の大日本婦人会の三木町、うん、部会ですね、うん、そういうふうなところの、資料ですね、そういうものが見つかりました。
うん、僕見せてもらって、あ、そういうことかというふうに思ったのが、はい、まあ、だんだんと何て言うかな、戦争に向かっていく様子っていうんですかね、
はい
はい、もう乗せられて乗せられてっていうような、はいはい、まあ、言葉はそれが、ね、適切かどうかは分かりませんけれども、はい、そういうような様子っていうのがお伺い知れました、
はい。
まあ、例えば何でしょうね、はい、戦勝会っていうのがあったじゃないですか、
は
い
は
い、
あ、そうですね、
ね、はい、まさにこのこれかな、
あ、そうですね、
チラシに出ているちょうどこう真ん中ぐらいの写真になると思うんですけれども、
はい、
これ絵はがきですかね。
そうですね、
はい、
これはですね、昭和17年2月15日ですね、うん、日本軍がシンガポールを陥落した際、その3日後の2月18日に全国一斉にこの、戦勝記念祭というものを、あ、第一次戦勝祝賀大会というものを実施しております、
うんうん、
そしてそれも三木のでも行われております。これが三次小学校の校庭で行われた様子の写真ということで、
うんうん、
はい、それをまあチラシとして、ちょっとの表に、まあ、ポスターの表に掲載させていただきました、
うん、当時の小学校を言うと言ったらどういう場所やったんだろうね。
まあ、当時 の, その主な、まあ、その軍事に限らずイベントをする、はい、主な場所になっております、
はい。
まあ三、まあ、三木ですと、まあ、旧三木町でいうと三次小学校がそういうことになっております、
うん、はい、うん、でこの同日に、はい、横川の方でも何かあったという様子がね、
そうですね、こっち横川村でその餅つきを、戦勝の餅つきをやってるという写真があって、はいはい、これは今までどこでやってたのか、何のためにやってるのかよく分からなかったんですけれど、まあ、何かというとおそらくこの第一次戦勝祝賀大会に合わせて全国一斉で行われてたものが口岡村でも行われてたということになります、
うん、はい。もう全国的に、この大会が行われたという様子がよく分かるということですよね、
はい
はい。あとこちらの、ね、チラシの方にあります、はい、今度は上の段になるんですけれども、はいはい、飛行機があるじゃないですか、
はい、
この飛行機はどういうものなんですか。
はい、三木町民県の愛国戦闘機というものになります、
うん、
これ昭和18年におそらく撮影されたものになります、
うん、
何かと言いますと、この三木町民がまあ寄付したお金をで、作られた戦闘機ということになりましてですね、うんうん、それで、まあ、一応愛国というふうな言い方されて、愛国2345番ということで、括弧第一三木というふうな形で、この飛行機 の, お尻の方にそれが名字が記されております、
うん。
まあ、それをですね、式典がまあ昭和18年に、三次小学校で行われているということで、これは陸軍省主催で行われておりますと、
うん、
そういうふうな写真になります、
はい。
あとそれでですね、これの写真は一応、一式戦闘機というもので、はやぶさというふうに言われているものになります、
はい。でなんかこう組織的に、はい、まあ、特にそのアンパンのお話がありましたけれども、
はいはい、
婦人会ですか、
はいはい、
その婦人会がこう、組織されていくっていう様子もよくよく分かりました。
はい、
はい、それぞれこう分かったのは、
はい、
何でしょうね、会をね、
はい、
開催するにあたっての案内文書いうというのが出てきたりとかいうというのがありましたけどね、
はい、
あとなんかアルバムにも、アルバムっていうかその何ていうのかな、記念アルバムですかね、
まあ、はい、
はい、
まあ、特にアルバム類でいうと、まあ、三次小学校のアルバム、しじみ小学校のアルバム、
うん、
中岡小学校のアルバム、うん、この3つのアルバムが、結構その戦時関係のものが残っておりました、
うん、
特に中岡小学校のアルバムは、特にその祝入営 の, その時のあれですね、
うん、
入営式の様子の写真、登り旗が敵ひしめき合うようなそういうふうな写真の様子、
うん、
そしてその戦死亡くなられた方々の、まあ、尊崇の写真というのが中岡小学校に納めのアルバムに収められています、
うん、
まあ、 要はその中その当時小学校がそういうふうな軍隊に入営する時の、その式を行う場であったり、その葬儀する時の、場になっていたということで、そういうことで、まあ、小学校とかにそういうふうなものアルバムが、うん、の写真が、まあ、残されているということになります。
うん、あとあの上野丸城址でね、はい、今も残っておる中根碑ですか、
はいはい、
にもこう意味があるということも教えていただきました。
はい
はい、でそれとともにまあ、一角にね、はい、別所長春公の辞世の句が、
はい
はいはい、なんですか、はい、これは、はい、石碑があるわけなんですけど、はい、これも実はこの戦争下において、はい、建立されたというものなんですよね。
そうですね、あれらは、はい、特に別所長春公の辞世碑につきましては、うん、昭和17年の秋に、まあ、建てられたものになります。うん、それは何を言うかというと紀元2600年祭というものを、まあ、1940年が一応紀元2600年とされておりまして、うん、それに合わせてその帝国在郷軍人会三木町文化によってやら、うん、作られたもので、うん、それの、字、この書いてある字ですね、あれは元になった、その掛け軸が一応今展示してるんですけど、それを書いたものが、うん、記号といいますけど、それが当時の陸軍大将の本庄茂が、うん、記号したもの、はい、それを、石碑に写し取って彫られたということで、うん、だからわざわざその当時の陸軍大将が記号したものを、うん、帝国在国軍人会が、まあ、石碑として作ったと、うんうん、であとは別所長春公の首塚も同時に補修しておるということで、うん、あの辺の一連の動きはなんでそんなことをしたかというと、別所長春公につきまして、あの、まあ、三日戦の際に、まあ、上兵領民の命をと引き換えに自らが、まあ、自害したと伝わっており、まあ、それがやはり当時の戦局に一致しているということで、それをすることによって戦意高揚を目指していたということですね。そういうことが読み取ることができます。
もうまたまだこういっぱいね、はい、展示されているもの、はい、もうそれぞれを解説いただきたいところなんですけども、はい、ちょっと残念ながらお時間の方が迫ってまいりましたので、はいはい、最後になりますけれども、あの金松さんの方から、はい、聞いているリスナーさんの皆さんに今回のその三木の、はい、近代と戦争展について、はい、語っていただけますでしょうか。
はい、あのその三木の近代と戦争、まあ、その三木というものは特にその全く戦争とかけ離れてたものじゃなくて、同じように全国と同じように、三木にもその戦争の色合いっていうんですかね、近代においてはあったということ、それはまあ地域レベルでそれらがまあ染み付いていたということが、まあ今回の企画展は準備する中で分かりました。まあ、そういう意味で、この戦後80年をまあ迎えるにあたって、皆さんもその三木の戦争というもの、その辺のところをまた、見ていただきたいなということで、それで、まあ、この、まあ、平和です、まあ、まあ、向けて、まあ、そういうふうな形で何かを考えていただくことができたらなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三木の近代と戦争と題しまして、三木市立三木歴史資料館で開催されております企画展、こちらについて解説をいただきました。解説をいただきましたのは、三木歴史資料館の学芸員金松さんでした。金松さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルの三木テクテクマップ、今回は三木市立三木歴史資料館を訪ねて、現在開催中の企画展三木の近代と戦争について、学芸員の金松さんにお話を伺いました。三木における近代の戦争について、地域史の視点を軸に、出征兵士の日記や戦時下の資料などを通して紹介します。戦争中、私たちが暮らすこの三木で、人々はどんな生活を送っていたのか。戦時下の三木の日常を知ることで、戦争とは決して遠い時代、遠い場所の出来事ではないと実感することと思います。ぜひ足をお運びください。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。